建築系ラジオ、
建築系ラジオ、建築系美術、ラジオです。今日は、彦坂さん、天内の他に、建築家の新堀さん、美術家の、栃原さんと、美術家の田島さんと、5人で、連れ立って、東京都現代美術館木場前ないし清澄白河にある東京都現代美術館に来て、実は常設展の方を、見ました。常設展の方では、特集展示として岡崎健次郎さんの、特集が行われています。構成としては、赤坂見附シリーズというのを、80年代から岡崎さんがなさってたんですけれども、その、シリーズと、それから2000年以降の、絵画ということで、岡崎さんの絵画が、極めてたくさん、並んでいるわけです。それから岡崎さんが最近、設計なさった、住宅の、模型、それから最後に、ゲントの現代美術館でのインスタレーションということで、割と大きめの、作品が、立体が2つ、それから壁にかけるタイプのが1つというような感じで、出ていました。それが、コレクション、常設展の中に、入っているわけです。それからもう一つは、住宅の床に、施した、陶器の、床ですね。その、展示も、入っています。というわけで、そういう、岡崎さんの最近の活動と、一番最初に当たるんですかね、赤坂見附のシリーズ、ひらがな書きしますが、この、作品が並んでいる、特集展示でした。じゃあ彦坂さんから、岡崎さんについて話していただきましょうか。
いや、あんまり僕が喋るよりは、ちょっと新部さんにむしろ素朴な感想をまずお聞きしたいですけど。
新堀です。今日のね、話の展示の中で、やっぱり、僕の方から一番近いのは、その TOT という住宅の設計を、共同でされているということ。これについてはすごく、やっぱり、感想をね、言わないといけないかなと思うんですね。で、その時にその共同性というか、その住宅という場所をその作品として作るっていうこと、それについて逆に言うと、その建築家が背景に退いて岡崎さんが前景に出てきているというふうな、その関係自体がすごく面白いなと思ったんですね。で、特にその、永田さんというその建築家、彼は、いろんな人と共同をしていたりするんですけれども、特に今回の、ケースで言うと、岡崎さん自身が、例えば凪の美術館でやっていたようなその空間の中のインスタレーションから、結果的に外に出てくるその建築全体に手を伸ばしたという意味で言うと、現物は僕ちょっと拝見してないんですけれども、そのプロジェクト自体は興味深いなと思っています。で、そういうふうなその共同でその建築を作るというプロジェクトをしているその美術家ということで言うと、他に例えば彦坂さんで言うとどういう方が念頭に思い浮かべられますか。
もう例えばあれですよね、何でしたっけ、こう有機的な模様を描く
フンドルトバッサ
ー、フンドルトバッサーがいますよね。あと誰ですかね、何人かいるんでしょうけども、ただ個人的には岡崎さんって、私で言うと例えば何でしたっけね、前にあそこの、あなたが間違えて、栃原さんが間違えて行ったところがあるでしょ、モノレールが走ってるところで、
新橋
からモノレール乗って行ったところの大きな、なんていうの、コンベンションホールみたいなのありますよね。あそこで、岡崎さんがかなり牛耳って大きな催し物をやったんですよね。それでたくさんトレーラーみたいなの並べて、簡単にあれ失敗して、あの後岡崎さんしばらくニューヨークできなくなったって話があったんだけども、あの時でもそうだけど、造形性あんまりない人なんですよね、この人ね、岡崎さんにしてもね、皆さんどう見てみるのかわからないけども、赤坂見附みたいな仕事とか、そのゲントの作品にしても、 まあなんていうかな、つまり造形としてどこが革新的なのかというのは、うん、造形師の中に置いた時ですよ、うん、あんまりわからない作品 でそれはだから例えば、あそこですね、これも名前出てこないけどアートフロントギャラリーがやった、立川ファレでも大きな、はい、金属使った、うん、あれがありました、ね、あれもまあね、なんかドジな仕事で、
うん、
決してこう 造形の歴史というか、
うんうん、
そういう中に置いたときに何か見えてくるようなものではないんですよね、うん、だからそのまあもちろん80年代だからある意味でその現代美術の歴史とかモダンアートの歴史終わっちゃったから、うん、別にそうやってこうなんていうかな革新的じゃなくてもいいということは言いますから、うん、それはそれでもいいですけども、うん、だから 建築としてもねそのあんまりうまいのかなっていうかこう優れてるっていうふうに見えるものかっていうのはちょっと、うん、むしろその新聞さんにお聞きしたいですよね、
うん、正直、まあ、あそこに出てたのは今回ね出てたのは模型じゃないですか、うん、なので、まあ、ちょっと本当にそれだけで即断するのは本当はいけないとは思うところもあるんですが、まあ、造形としてはその岡崎さんがここでねそのゲントの美術館、まあ、今回の展覧会は特にそうだと思うんですがその自分が使われている曲線をやっぱりその建築にも、まあ、応用しているじゃないですか、うん、そこのところの手つきについては少なくともサインは共通してるなと思ったんですよ。で逆に言えばそれじゃあそれを手伝ってるという言い方がちょっと、正しいのかどうかそれで共同している永田さんの、建築としてはどうなんだろうっていうのがまず一つ疑問にあるんですね。で、まあ、完結性としてはその建築には多分一つなってるっていうところまでは言ってると思うんですがそれが本当に岡崎さんのものなのかあるいは岡崎さんならではの話なのかそれとも、まあ、共同している永田さんの話なのかその辺のところはちょっとやっぱり言ってみないと分かんないなというのが正直言った感想です。ただ、今日実際にそのゲントの、ね、インスタレーションがあってでなおかつまたもう一つ床 ね、そのさっき紹介されたタイルのインスタレーションがあってであと僕は岡崎さんのものとして印象に残っているのはそのさっき言った南木町の美術館の展示室の一つとそれと開始という磯崎さんが企画したその団体展覧会というか団体インスタレーションがあるんですね。その時に岡崎さんが1週間、それを仕切って場所を仕切ったっていうのがあるんですがそういう意味で言うとなんとなくこうその単独でその作品をねその自立させるというよりはむしろなんかこうある文脈に介入するっていった時にすごく持ち味を発揮するような気がするんですね。特にこうあるそれまで予定調和的に流れていた空間をこう乱すというかそこに違うものをこうぶつけていくそれでその波紋を生じさせるということについては何か、岡崎さんらしさっていうのがあるような気がするんですね。でそれがその造形として先ほど彦坂さん言われたように自立させていくっていうことになると確かにちょっとそこのところは、現物を見て見ないとちょっと正直言うと評価もしにくいかなというところあります。
だから岡崎が一番最大にやったのはアトピックサイトって、うん、あれで、うん、あれは失敗してましたよね、うん、その膨大に、うん、お金も使ったしそれから、トレーラー使って展示するって言ったの、うん、現場に行ってみると全くコントロールできないそれから集めた人間もコントロールできないだから特に、なんだっけないわゆるウーマンリブの人たちっていうかその人たちがまあかなり激しい作品展開していってその時は、まあ、岡崎さんだから、うん、コントロールできないで、まあ、立ち往生しちゃうわけですよね。だからそれはなぜかといえばつまりウーマンリブとかその、なんていうんですかああいうフェミニストたちって戦争をやってるので、
うん、
戦争をやってるってことの認識が岡崎さんにないんだよね、
うん、
だからなんかごまかせるっていうか 話で丸め込めると思うわけだけどそんなもん全然通用しないわけだよね、うん、現実にこう大砲撃ってくるからね連中でね、うん、だからそのまあ、簡単に言えば岡崎さんと殴り合いやればさ岡崎さん負けるわけであってさそういや作家ってね現実に作品を展示したりなんかするときに本当に肉弾戦になるわけですよね。場所取りとかね、うん主張をめぐって本当にぶつかりますから、
うん、
その時にその負ける人っていうのはやっぱり弱いんだよね。現実にあるのは中原光大さんで、これは秋田池田ギャラリーがあったファルマコンっていう展覧会の時に走る人もいますよね。例えばあそこの、オペラシティで口パクパクやってるお人形を作ってるのがあるんです
よ。ボロフスキー、
うん、ボロフスキーの助手がね大きな作品を展示したんですよ。その時にその作品そのものは エアキャップで作ったお人形で、それが天井から吊り下がってて、はい、こうピストン運動をやってるってやつなんだけど、その場所取りを巡って、中の子で負けるわけですよね。で、まあ助手に負けるのかよっていうのは、当時の作家たちで言えば、うん、みんなその、うん、笑ってたんだけど、うんうん、現実の闘争っていうのはあるので、
そうです
ね、うん、それはありますよね。建築だってそうですからね、うん、現実にぶつかりますからね。うんうん、だからそれはそのやっぱり勝っていかなきゃいけないので、そういう意味では岡崎さんは弱いんですよね。殴り合いやると弱いわけだよな、あの人はね。だからその、まあ、本当に殴り合えばいいんだけどさ、それができないよ。でその、まあ、作品もそういう面があるわけですね。だから彼が作ってるものがだから本当の造形なのかとか、造形じゃなくてもいいですと、他の言葉でもいいんですけども、例えばジャトと比較してどうかとかね、何でもいいんですけど、あのまあ、ステラと比較してもかなりやばいなと思うわけですよね。そのあるいは別に誰と比較しなくてもいいけど、うん、自分自身の何かと何かを持ってるっていうふうに見えるのかっていった時に、まあ、今回でもちょっと驚いたのはね、つまりいわゆる鑑賞芸術になってないっていうんですね、うん、まずね。で鑑賞じゃなくてもいいんだけど、小さいから一種の愛玩物というか、いわゆる可愛いっていう言葉で言われるようなものがありますよね、うん、可愛いっていうのも一種の鑑賞とは別の、うん、まあ、今日実は土偶展を見てきたので、はい、土偶なんかの場合こう等身大の人形ではないので、うん、小さいですね。でああいう場合にはそのいわゆる鑑賞ではなくて愛玩、
はい、
愛玩芸術みたいなものがあるんですね。でそういう価値観で物が成立してくるってことはあると思うんだけども、それでもないんだよね。あのちっちゃい05っぽいペインティングたくさんあるけど、あれも可愛くなくて、うんうん、かといってこう鑑賞に鑑賞できるもんではないね。みんな歩いてたけども、じっと立ち止まって、まあ、見てる人もいなかった。2人いたけどもね、うん、あの中ぐらいの大きめの作品に関してはね、うん、だけどなかなかあれ見てるっていうのは難しい作品で、鑑賞芸術の構造を持ってないんですよね。それからまあもっと大きい作品で、建築だったら鑑賞っていうよりも、まあ、こういう桃源美の建築もそうですけど、鑑賞っていうよりもわあすごいなってこう驚愕というか、うん、あのスペクタクルというか、うん、そういう視点がありますよね、うん、そういうものも岡崎さんにないんですよね、うん、そうすると何なんだろうってことになるわけね。そうするとまあ低さ的に言うと、だから芸術、現芸術、反芸術というのはなくて、まあ、僕なんかが言う非芸術、デザイン性ですね、無芸術、まあ装飾性ですね。だからそのデザイン性と装飾性と、それとも世間体アート、その世間から見て現代美術に見えるものっていうところで作ってらっしゃって、しかもその今的な、まあ、これも彦さんが言ってるんだけど、その、プラズマ化してるというものではない、うん、でまあ古いなっていうのはちょっと、だから若い人が持っているなんていうのかな、まあ、例えば奈良さんと比較しても、奈良さんはプラズマ化してるので奈良さんと比較しても古いっていうふうには見える、まあ、実際は古い作家、80年の作家だからね、まあ、しょうがないんだけども、でもそのまあ、正直言って何が面白いのかよく分からない作品で、あのタイルのことにしてもそうだけど僕は結構水平絵画っていうか、はい、タイル類はたくさん見てきてるんですね、うん、あの例えば古くはあのあそこですね、ポンペイの床が、はい、あの天然の石で作ってるものがありますけど、うん、非常に綺麗ですね、はい、そうですね、うん、それからヨーロッパにたくさんもちろんね、うん、その後も継続的にヨーロッパの建築の中では床、うん、モザイクがあります。だから僕自身が作ってますよ、
ね、
あの一つはあの日立の、広場に作ってますし、うん、からもう一つは新坊、まあ、さんにも見ていただいたけど、
徳島 の、
うん、徳島の丸亀で作ってますけど、はい、まあ、正直言ってそういうものと比較してるんで、うん、ちょっと、あんまり面白くない、は
い、ただ岡崎さんの今回の展示の楽しみ方っていうのは、うん、多分一個一個見るっていうものではなくて、ペインティングがすごいたくさん並んでいる中で、うん、同じようなそのタッチの仕方をしている絵画がいくつか、まあ、バラバラに並べられていて、でそれをなんか見比べるっていうような、そういうなんか一個一個というよりはそのシリーズとして、あの赤坂見附もそうなんですけれども、見ると、いろいろ言えることはあるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、造形っていうのはとはちょっと違う文脈にはなりますけれど、そういうのは、
うん、まあ岡崎さんが実を言うとビーゼミの私の学生だったので非常に初期から見てるんですね、うん、でまあ確か都立熊尾高校出身だったもの、それも一緒です。それから玉美のあれは彫刻家を中退してると思いますけど、私も玉美です、中退してますから、まあそういう意味では非常に、共通する面があって、
で学生時代でいうと私なんか覚えてるのはティッシュかちり紙ですけど、それにペインティングしてきて、まあ、水彩でね、で私はそれを擁護したんだけど、でそのまあそういう言い方がいいかどうかわかんないけど、その当時からそうですけど、まあ結構偉いさんに取り入るのがうまい人で、うん、まあ、あの私にも接近してきたし、それから宇佐美啓二さんにも接近してたし、うん、それから、まあ、子供の関係だったと思うんですが、ハリウイチローさんの娘さんかなんかとの関係があって、でハリウさんの評価でだから注目をパッと浴びていくわけですね。最初に確か村松画廊だと思いますけど、赤坂見つけが並べた時に、まあ、ハリウさんが週刊誌かなんかだったと思うけど天才だってこう書いて、うん、でまあ、問題なのはハリウさんっていう人が実はその芸術作品が分かるか分からないかって問題があって、実はハリウさんはたまびの私の恩師なので、ハリウさんの内側から実を言うとかなり克明に観察してきたってのがあるわけですね。で一回あの大きな展覧会を作ってハリウさんに作品をバンバン送って、ハリウさんに作家を選ばせようとしたんですけど、彼は全然選べなかったのね。それでそのプロセスの中でですけど、私の主観として、あ、この人自分で選べないんだっていう感覚が強くあるのね。うん、だからそのハリウさんが大体、まあ、いろいろハリウさんいろんなものを評価してきたし、そこハリウさんの文章は僕は実を言うと1954年からの文章を、少なくとも、1970年ぐらいまでのものは全部読んでるんですね。でハリウさんの文章としては僕は1957年だったと思いますけど、人間と物質っていう文章を書いてまして、この題名はその後の1970年の中原裕介さんの人間と物質展につながっていくんですけど、でその時は書いている人間と物質って書いているのは実は、社会主義リアリズムっぽい左翼系の絵を、でその中にこう絵の具を生で使っているこう動きがあって、まあ、そういう意味では今の岡崎さんの話につながるんだけど、うん、そういうものをその物質っていうふうに言っていく文章で、ただその後のまあだから中原裕介さんの人間と物質につながっていくっていうような意味で言うとね、そのつまり芸術が現代芸術がだんだん現実界化していって物質化していって物質に還元されていくっていう流れがあって、それの早い例なんですね。で、まあ、代表的な文章としてはもっと佐渡の目とかいくつかありますけども、私が読んでった中で言えば、まあ、あの人全集出した人なので、ハリウチロさん田畑書店から出してまして、私も田畑書店から本を出しているので、その辺ではよく読んでたんですけどね。だからそういう人に結構うまく取り入っていくっていう形で、まあ、別にそれがいけないって言ってんじゃないですよ、うん、つまり言ってるのはそういうそのなんていうかな、つまり、まあ、そういうデビューの仕方をしてくるっていうか、だからその後も、浅田彰さんとかその唐谷浩人さんとかと結びついていくわけで、それもいけないって言ってるんじゃないんだけど、そういう枠組みの中で出てきてる作家なので、必ずしもさっきねその新聞さんが言ったようにこう自立してないんじゃないかっていうね、うん、それはだから彼のデビューなり、うん、その一種の処世術にもそういうことは言えるという、うん、だから岡崎勘次郎を喋るとすれば、その見てきた人間から言えばそういうことは言わざるを得ない、うん、あのまあちょっと他の人の意見、
そうですね、まあ、そのさっきその身体を使った戦いみたいな、その展示にあたってのっていうような話から田島さんにつなごうかなって思うんですけれども、まあ、でも素朴なところからでもいいんですけれども、岡崎健次郎さん、まあもちろん何度もご覧になっていると思うんですけれども、今回の展示のなんか感想とかそういうあたりからお願いします。
美術館田島奈穂子です。まあ、今何回かご覧になっているかと思うんですけどと言っていただいたんですが、実際に実物を見たのが実はまあ今回が初めてで、まあ、あのウェブでよくまあ拝見していたので、もちろんどういう作風かという方なりのは知っていたんですけども、まあ、今回の実物を見たのは初めてで、今回の展示に関して言えば、まあ、素朴な感想はやっぱり、まあ、小さい作品が、まあ、随分といっぱい並べられているんだなと思って、まあ、美術館でこんな小さい作品でも間が持つのかっていうあ、こういう風に展示するのかという、まあ、感想と、まあ、あとタイルの作品は、まあ、あの中では私は岡崎さんの中では面白かったですけれども、まあ、その彦坂さんの言われている世間体アートというか、その世間体っていうのが随分あるなっていうのを感じて、まあ、その装飾性といい、まあ、だから人に好かれるのかなっていうのと、まあ、でもあとでも空間がなんか小さいなっていう、まあ、なんか私 の文在でいうのはあれですけども、あの立体の作品といい、まあ、立体になってもあのぐらいの空間感かというのと、うん、 キャンバス小さいので言ってもあんまり空間っていうのを、建築作ってらっしゃるし意識してるのかなと思いきやあんまり空間を感じないなというのが見た素朴な感想でした。でもそうですね、実際に見れて面白かったのと、どっちかっていうと、もちろん芸術の枠でやってらっしゃるので芸術家だとは思うんですけども、インテリアとか、そういうふうな何かとコラボレーションする方が逆にこうなんか社会の中でうまくやっていける方なのかな。
すごい。
ひどいこと言って。
藤原さんはいかがですか。
いや、私も実はその本物を見たのは初めてで、美手帳とかで見たりあって、実際な感想としては、画像と同じだなっていうイメージがあって、絵画とかっていうものを画像じゃない本物を見た時にまた違った見え方とかってあったりして、それはいろんなこうタイプがあるので画像と同じだなっていう人ももちろんいて、それがいいとか悪いとかいう問題じゃないんですけど、ただ写真写りがいい作品だなっていうこととか、あとその彦坂さんと一緒に見ててそれで喋ったりもしたんですけど、そのじっと見る作品ではないっていうのが正直な感想で、バーッとこう歩いていきながらなんていうかそういうシリーズなんだなっていうのを感じつつ、だからといってこう近くで見ても遠くで見ても印象はそんなに変わらないかなっていうようなイメージでしたね。
歩き回ることはとりあえず重要な見方だと思うんですよね。もう時間かなと思ったら結構時間でしたね。ということで、岡崎さんについては結構いろいろやっぱり批評が出てますし、岡崎さん自身もお書きになる方ですので、いろいろとウェブをご覧になれば多分聞いてる人もどういう方かっていうのはいろいろつかめると思うんですけど、彦坂さん。
いや、彦坂的に一つ言っとけば、赤坂見附とか現代で出した立体、あるいは現代僕一緒に行ってますので、私も出品しているので当時で見てますけども、あれ創造界の作品なんですね。で、岡崎さんの登場っていうのはその理論的にもそうですけど、その前半は少なくとも創造界の理論を言ってるわけですね。で、ペインティングになったのは私から見るとやっぱり中村和美の影響が強くあったと思いますけど、あれは現実界になっちゃってるんですね。だからこうあれで絵画っていうのかっていうのはかなり難しい問題ですけど、
それは伝わってくる作品だと思います。
同じ南天市にいるので、それから中村和美さんともかなり激しい喧嘩をしたっていうふうには本当かどうかは分かりますけど、風評ですから。でも中村さんはかなりいろいろな人と喧嘩してるのでやったかもしれないんですけど、怒鳴り合いって私ともずぶん怒鳴り合いやってますので中村和美さんはね非常に気性の激しい人で、岡崎さんに影響を与えているというふうに私には見えますけど、そのだから順番的には中村和美の方が早いですから、ああやってのべちゃってやっていく路線はね。で、あれも歴史的に見ると早い方法ではないので結構遅いわけですよね。それで初めはシルクスクリーンかなんか使ってたと思うんですが、同じフォルムがこう並列されてるような、結構そのなんていうかな、ペインターじゃないから、彼直行出身だからペインティングに対してある怯えみたいのがあってっていう風に見えたのね、僕なんかには。そのうちああやってベチャベチャやって、ただ今日も見てもですけども、絵画は全然分かってない人っていう風には見えますね。現実界に還元して、だから創造界から現実界に展開していった代表的な作家としてはテリー・ウィンタースがいるんですが、テリー・ウィンタースの仕事の方が、テリー・ウィンタースというのは2度デビューしてるわけですね。もともとはジャスパー・ジョーンズの助手をやってて、その時は象徴界の作品を作ってるんですが、それが象徴界からだんだん創造界に展開していって、こうイメージを描くようになって、でイメージが描ききれると彼没落するんですね。でその後今度はドローイングからペインティングですけど、日本でいうと堀越さんみたいな作品なんだけども、堀さんよりも現実界にこう明確に還元していく仕事をして、もう一回再デビューするんですね。で、驚きありましたよ。私はアメリカで見ててもおおっていう感じはありましたけど、それもすぐ失速していくっていうか、だからこう、うまく成立した瞬間はいいんですけど、その後継続するのが難しい。 でだからまあその80年代の作家っていうのは実はその、象徴化から創造化現実化ってこう放浪するっていう傾向があって、まあ、岡崎さんにもだから同じような傾向が見れるんですね。でその見れた時にまあ、絵画の歴史の中に置いた時にかなり厳しいっていうか、その、まあ、岡崎さん死んで30年経ってあのペインティングが残るのかっていうのは、まあ、結構悲観的には考えますね。あと、なんか小さなキャンバスには横に木の、あれつけますね。ああいうのはまあケリーとか、何かやってた仕事で、まあ、ケリーは決してなんていうかな悪い作家ではないの でそういうものを見てきてる側から言うと、まあ、ちょっと辛いですね。いけないとは言わない。あと、まあ、あれがありますね。ああいうものをくっつけるのは、アメリカの白いペインティングをする人がいるんですけど、なんつったっけ、真っ白なペインティングで、あの日本でだ と、千葉の、川村で、回顧展やってて、うん、まあ、リーウハンなんかも影響を受けてて、リーさんもそっくりのパクった仕事を、美術手帳の表紙に載っけたりして、ちょっとこっちは愕然としつつっていうかね、その、彼なんかがやっぱりそういう工夫というかキャンバスの脇に、まあ、何かをくっつけるみたいなことはやってますね。だからそれももう時間的には随分遅い遅れてやってるという印象で、だからその岡崎さんが美術史の中でこう世間的にはだからその、ね、そのそれなりに大きい存在でいらっしゃるのは認めますけども、まあ、80年代ですからそんなに厳密なことを言ってもしょうがないけども、あ、僕はねそういう意味で最後にね岡崎さん擁護するとすると、ここにも出てませんけども、安藤ギャラリーっていうギャラリーさんがあって、今も安藤ギャラリーさんそのものは存在するんですけど、あの一時期かなり積極的にスタートした時に積極的にやってて、全時代の大きなポスターを作って、展覧会を打って、まあ、非常に綺麗なギャラリーさんだったんですね。であっという間に、親の遺産を使い果たして倒産しますけども、その時の中で岡崎さんの展覧会がありました。でこれはあの大きなフェルトっていうか、あの柔らかいウレタンみたいなもので、ニョロニョロっとした等身大よりもやや大きい感じの、柔らかい彫刻をいくつも建てた。僕はあれは高く評価しますね。だからそれがもう一回こう出てこないっていうか、あるいは彼の、ホームページ見てもあんまりきちっと出てこない、今日の話をもし人づてでも聞いたらば、ぜひあの辺を、ご自分でも再評価していただきたいというふうには思いました。
B ゼミ再現なんですかね、それは。まあそんなあたりで、いただきます。